いいラジオ。いやー、恐山さん、
どうしたんすか。アルファさん、
我々ね、まあいい大人ですわ、
うん、
でまあそのじゃあ大人ってなんだろうってね、
うん、
立ち返ってみた時に、
はい、
僕大人になるってことは、
うん、
こういろんなことをこう飲み込んでいくことだなって思ったんですよ。
確かにね。
そう、自分でもこうね、うーんと思うことでも、
うん、
こう無理やりこう納得して、
はいはいはい、
こう飲み込んでいくっちゅうのがまあ大人なのかなって思って。うざけんじゃないよ
ー両人差し指を立てて今ビシビシビシビシって点をついてたけど、
本来片手の指を立てるべきなのに今両手の指を立ててしまいましたけど、そうそうそう、失礼しました。
どうしたのそんな急に。
あのね、やっぱり大人でも、
うん、
どうしても納得いかないことみたいのっていうのは存在すると思うし、
はいはい
はい、あと大人になっていろんなさことを無理やり納得していくと、
はいはいはい、
こう体の中のこう納得を貯める臓器がちょっと傷んでくると思うんですよ
そんなんのあんの
納得をろ過するこの臓器がこのダメージをね受けると思うんで、
はいはいはいはい、
ちょっと今日はあえて納得のいっていないこと、
うん、
これをちょっと言い合ってこの臓器をいたわってあげようって思ったんですもう忘れ始めてると思う、飲み込みすぎて。
確かに。
そう。で、多分ね、1個出ればどんどんボロボロズルズルね、芋づる式に出てくると思うんで、
はいはいはい、
ちょっと納得いかないことをちょっと喋り合いたいなと思って。
うん、ああ、でも納得いかないことありますね。
教えてください。
トイレットペーパー。トイレットペーパーでずっと納得いってないことあって、
何？
減り方。
へえ。
トイレットペーパーってまあ使っていくと、うん、その円の直径が小さくなっていくでしょ、
うん、
で円の直径がだいたい買った時の半分ぐらいになったら、
うん、
あ残り半分かって思うけど、
うん、
違うのよ。
これすごいよな、
冷静に考えると。
これって本当にすごいんですよ皆さん。
そう、みんなどっかのタイミングで気づいたことあるかもしれないけど、
うん、
まあ、トイレットペーパーってこう要は渦巻き状に紙が巻かれてるわけですけど、
はいはい、
使えば使うほど紙の一周の長さが短くなっていくのね。
そうなんですよ。
だから見かけ上半分の量に減ったなと思っても、うん、実はもうそれ7割ぐらい使ってんのよ。
これやばいよな。
一周が減ってるからさ、
この渦巻きの罠、渦巻く罠がね俺たち襲うわけ。そうなんです。
やばいよ大王製紙さんやってくれたな
私たちは騙されてた何年も。
やばいわあれ。
え、じゃあどうすればいいのこれ。
そう、これはだから半分ラインみたいなものをどっかに印刷してほしいですね。
なるほどなるほど。例えばその掃除機のコードみたいに、
うん、
ここまで行ったらもう結構やばいよっていう色分けみたいな。
そうそうそうそう。そういうのが印字されてたら心の準備ができるというね。あるいは、
はい、
なんかトイレットペーパーにこうチップを埋め込んでおいてですね、
うん、
でそれと連動したコンタクトレンズを開発する、
はい、
でそれを入れると、
うん、
トイレットペーパーの上に数字が浮かんで見えて、うん、残り何パーセントっていうのが見える死神の目みたいな
寿命の半分削ってトイレットペーパーの残量が分かる目をゲット。
そう、リュックからそれもらって。
コスト高すぎるってそれは。あ、でもいいこと言ったわ、
うん、
これデジタル化すればいいんじゃない。
あー、なるほど。
そもそもロールを壁の中にセットしちゃう。
えっ、
で壁からペーパーだけが出てくる状態みたいな、
ほうほうほう、
ことにして壁に埋め込んだトイレットペーパーの残量を数字で出してくれるデジタル。
うわー、なんかすご
ね。80、79、78、76みたいな、こうどんどん減ってくる、
はいはいはい、
引っ張れば、ね、引っ張るほどみたいな。こうすればわかるじゃん、ロールのさあれに作用されず。
確かに、
うん、
でもこれってなんか機械が壊れたりとかしたらそこにトイレットペーパー埋まってるのに出せないっていうことになりますよ、
ね、あー、なるほど、ここにあるのに。
そう、急な停電みたいになってなんでだよってなって、目の前にトイレットペーパーがあるのに全身うんちまみれ
で。なんで全身がうんちまみれになってんそいつうんち下手すぎだろそいつゲームオーバーになってしまう方が出てくるという。
なっちゃうから。
なるほどね、確かに。いや、トイレットペーパーもねかなりねまだね改善の余地はあると思うんですよ、ね、
ありますよね。この一回当たり前を疑ってみて、
これ大事ですよね、
うん、
あー、いいじゃない、これやる意義ありますよやっぱり。
そう、アルファさんは何かありますか。
これは僕が子供の頃から納得いってなかったことなんですけど。
お、いいですね。
はい、公園にあるジャングルジムの、ネーミング、名前、あれにはちょっと納得いってなかったですね。
あ、ジャングル、
ジャングルですかねとは思うね。
確かにね、うん、どこがジャングルですかっていう、ね、
そう、どこなんだろうね、あれのジャングルさっていうのは。うん、
ジャングルジムについてちょっと調べてみよう
か。頼むわ。今ちょっとジャングルジムに切れてる人もいますよ、うん、今ここに。
誰よあれ作ったの。
そう、
ジャングルジムは、
はい、
シカゴの弁護士が作ったら、
面白い。なんでだよ、なんでシカゴの弁護士が、
セバスチャン・ヒントンが作った。
なんでセバスチャンがジャングルジム作んの。
なんでだよ。はあ、はあはあ、彼は、彼の父親が数学者であり SF 作家でもあった。
頭良すぎるだろ家系。そんでなんでジャングルジムを。
すごいこと書いてあるな。
何、
ね、学生たち、
はい、
学生たちが数学の立体の4次元の理解が下手だと、
うん、はいはい、
これは子どもの時に3次元に慣れてないからだ。
うわ、
4次元を理解させるには3次元からだ、うん、ジャングルジムだ。
うわ、なるほど、納得つうか、まあネーミングの納得はないけど、うん、由来はいいね。
じゃあ元をたどれば、ジャングルジムって数学を得意にするための施設なの、あれ。
バカなやつから好きだったよジャングルジムなんて。なんならだけど
ね、
うん、
しかもなんかこのヒントのお父さんがまずその原型を作ったっぽいことが書いてあるんですけど、うん、それが日本に来日して数学を教えて、こいつら4次元の把握が下手だなってなったらしい。
すごいなそれ。
だから日本人が数学が下手じゃなかったらジャングルジムって生まれてなかった可能性が。
なるほど。
あとね、そもそもジャングルジムのジャングルって森って意味じゃないらしい。森を意味するジャングルがそもそも入り組んだっていう意味らしくて、
はあ、
入り組んでるジム、運動ができる場所だからジャングルジム。納得。
あー気持ちいい。
これは 100% 納得しました。
これはだからヒントンが未来に向けた論破だよね。完全に論じられた
もん。言うと思ってたよって言って、ね、
そう、ヒントンにやられたわ。
4次元論破されたわ。
うわーすごーこいつヒントンってやばいね。
そうなのね、
ジャングル論破されました。じゃあそもそも俺がジャングルってなんかウホホドンキーくんだってイメージあったけど、うん、そうじゃなかったんだ。
そう、
入り組んでるってことだったんだね。
いやすごいわこれ。
いやこれはもうやってよかったね今日ね。
これは素晴らしい、いい知識得たね。
あーよかった、納得してなくてよかったんだ。じゃから、ね、
あと、
はい、
あとこれまあ納得してますかっていう話なんですけど、
はい、
名探偵コナンってあるでしょ、
はい、
コナンって推理パートがあるじゃないですか、
はい、
推理パートって小五郎の声優さんがやってるよねって思って、
う
ん、
おー、あ、声優さんの話で言うとそうだね。
そう、変声期で毛利小五郎のふりをして、うん、推理をするっていう回がほとんどというか大半なわけですよ、うんうん、だからキャラクターとしてはコナンがやってるけど、うん、声優としてはそこは小五郎が読んでるわけですよ。
そうだ、うん、
今だったら小山さんかな、
うん、
がやってるけど、その時に座っている高山みなみさんは納得しているのだろうかっていう、うん、
はあ、なるほど、
私の推理なのに。
あ、コナンくんの推理なのに声優さんは小五郎の人がやっているから、
そうやってるから、
うん、
恨んでないかな。なんか、
なるほど、
自分の推理なのにそう思った時にこう、もう花瓶を持っていて、
なんで殴ろうとして。後ろから高山みなみさんが殴ろうと。
でこれ突き詰めるともっと怖くて、はい、
なんで、
コナンってもともと工藤新一なわけですよ、はい、
うん、
コナンの中には工藤新一がいて、うん、でその工藤新一は山口勝平さんなんですよ、
はいはいはい、
だからオンエアされているコナンを見ている山口さんは、うん、俺なのに。
それはやばい。それはライン超えた。
本当はあれは、
それはライン超
えた。俺なのに。
それは超えたわ。
っていう、
それはもう違う人間だろ。新一とコナンはさすがに分離してるはず。
違うかな、
うん、してるはず。
それでさ仲悪くなってたら困るなと思って。
それはないよ。
あ、大丈夫、大人だから大丈夫か。
これは大丈夫だと思う。ただちょっと小五郎とコナンの関係はちょっとどうだろうね。
そうね、
うん、
でもコナンが演じる小五郎を演じてるわけだから結構演技も変えてるんでしょうね。
なるほど、そっか、 普段の小五郎と眠りの小五郎状態では演技変えてるかもって話ね。
多分変わってますよね。なんとなくで流してたけど、やっぱちょっと読んでる感じで言ってますもんね。
はいはいはいはいはい。大変ですね。
だから大変なのよ。コナンみたいにこうキャラがコロコロ入れ替わるようなやつは。
確かにそうだわ。あーこの話あるよな。なんかそのこの話結構似たようなことがあって納得いってないのが、
うん、
登場人物がじゃあ2人いるとするじゃないですか、
はい、
で A と B がいたとして、
うん、
で A と B が中身が入れ替わっちゃったって時、
うんうんうん、
時って A の中に B が入ってるわけじゃないですか、
うんうんうん、
その時の声は A なのか B なのか、
あー魂声なのか、うん、肉体声なのかですね。
そうだね、そうだね、うん、そういうことだよね。つまりは、君の名は、
はい、
で男の子と女の子の中身入れ替わっちゃう、
うん、
で君の名はは体依存の声だったじゃん、声
そうね、
女の子の体の中に男の子が入ってるけど、うん、声は女の子だったよね。
そうでした、確かそう、
うん、これいかに、
それは私はそうなんじゃないの、うん、って思いますけどね。だって体、うん、体が声を出してるわけだから、
はいはいはい、
声帯はそのままなんだから。
わかる。
うん。
わかるよ、それさんくん。
わかるでしょ。これはもう納得100でしょ、これは、う
ん。で、俺ね、そうじゃない作品も見たことあんの。女の子の体の中に男の子の精神が入っちゃった時に、
うん、
男の子の声で喋ってる状態のやつを見たことがあって、これは非常にわかりやすくて好きだったんだね、俺は。
なるほどね。
うん。
私でもちょっと納得いかないかも、その感じ。
あ、ほ
ん
と？
うん。
じゃあ、あたしんちだとしよう。
はい。
あたしんちの映画もさ、みかんっていう娘と母がいて、その母とみかんが入れ替わっちゃうじゃん。
はいはいはい。
で、うん、母の中に入ったみかんの声はどっちの声だったっけ？
どっちだったかな？どっちだったかな？ちょっと、見る？
うん。
どっちだったか。あ！今、
はい。
確認したところ、
はい。
みかんの顔で母の声が出ていました。
ほら、
そうなんだ。
これの違いとは何だろうって俺は思ったことがあって、
はい、
俺は、
うん、
面白さ優先ならば、
うん、
みかんの顔形から母の声がした方が面白いよねって思ったから。
それもわかる、
うん、だから俺は中身声派。
中身声派か、
俺はね。
そっか。
でも恐れ山は外見声派なんでしょ、
うん、だって中身声派だったら、
はい、
作中のキャラがえあれ声変わったっていう風になっちゃうじゃないですか。でもそうならないってことは作中においては普通に本当は聞こえてるはず。
そう
そう、だからあれは多分魂の声を観客には聞こえてるっていうことになって、あっ、あっ、くるーってなっちゃうんです。
あ、そうなんだ、
うん、
ここ難しいよな。ここは多分ね、みんな脚本家が悩む場所だと思うんだよね。
ねえ、むずいよなこれ。
みんなはどっち派なんだろうね。
ね、
匿名ラジオを聞いてる人はね、この2つの派閥があるってことはね、うん、知っといてほしいな。やっぱ
これはでもなんか納得いかなさについて話すことでむしろ納得できてよかったかも。
あ、うん、そうかもね。揉めてよかったよね。
よかったよかった、うん、これで今ちょっと、
うん、
またなんかちょっと関連する話なんですけど、うん、あのポケモンって、
はい、
アニメだと声優さんがピカチュウとか言うけど、うん、ゲームだとピシューンって言うじゃないですか。
ピシューンってね。
そうそう、パラリンプリンプリンプリンみたいな
電子音だもんね。
そう、あれはなんだろう、本当はどっちなんですかっていう。
わかるわ。
で私は本当はゲームで聞こえてる音に近いんだと思ってるんですよ、
うんうんうん、
そのポケモンワールドにおいては、
うん、
おいピカチュウピシュなのが本当なんだと思う。
あ、うん、
であのアニメのポケモンっていうのは、
はい、
アニメのポケモンみたいな感じで、うん、ポケモンが当たり前にいる世界において放送されている、
うん、
そういう冒険物語なんだと私は勝手に思ってたんで。
じゃあデフォルメされた鳴き声がピカチュウ
だ。そうそうそう、
うん、
現実においてやっている猫が主人公の映画で、うん、イクニャーみたいな、
うんうん、
そういう誇張がポケモンワールドの中で起きてピカチュウって言っているということ だと思ってるんです。
なるほど。
いやー、うん、そろそろ向き合った方がいいような気がする
な。確か
にそうだよな。1個そのアニメ声のポケモンにとって不利なことを言うと、うん、ポケモンの名前って日本語すぎるから 鳴き声が日本語すぎるのは自然界的に変なんじゃないっていう、
ね、確かにそうだよね。生物は言語関係なく進化しているわけだから、
カメみたいなやつがガメガメっていうのはなんかちょっとそんなのって不自然すぎるよ、うん、
そっかそっか、
都合良すぎて、
これそうだよな、いやそうだよな。でもさ、そのアニメの世界のさ、うん、アニポケでさ、ピカチュウからさ、えーんって聞こえたらちょっと怖いよねやっぱね。
そう、怖いから、うん、アニメはもう誇張のピカチュウ、
そう、それはオッケー、
夢ピカチュウ、
夢ピカね。だとしてあのゲームのさ、うん、ポケモンイエローかな、ピカチュウが主人公のゲームあったじゃないですか、はいはい
は
い、
あ、
それのピカチュウさ、ゲーム内なのにピカチュウって泣いてたよな、あいつ。
それを言ってくるか、そうなのよ、
あれは俺は確かに超えたぞこいつと思った。
そう、これね、説明すると、
お願いします。
ポケモンって最初は赤緑があって青があって、はい、でそれが人気出て アニメが始まって、はい、めっちゃピカチュウの人気が出たから、はい、赤緑に似た内容だけどピカチュウを最初から連れ歩けるピカチュウバージョンっていうのが出たんですよ。
そう、俗に言うイエローね、
イエロー、
う
ん、そのイエローが作中では今までずっとピシューンだったのがピカチュウっていう風にアニメから輸入された声にな
ったの。
でも他のポケモンはみんなクシャクシャショーンジェジボーンボーボーボー
そうそうそうそうそう、あれーって俺は思ったんだよね、そこで。
あれは子供心にピカチュウだけが優遇されている
って、おいやーと思って、ああもうルールが変わったわと思ったんですよね、あそこで。そう、
いやあれはちょっとね、
例外、
歴史の例外、
あれはしょうがない。
で実際でも例外と言いつつ、その後のポケモンのゲームでもピカチュウだけピカチュウっていうやつは結構あったんですよね。
じゃあこれ入り乱れちゃやばいんじゃないんですか、それは。
そう、
なるほど。でもなんか今どうすれば納得できるだろうって今頭の中で考えながら喋ってたんですけど、うん、これだったら納得できるかもって思ったのが解釈ね、
はい、
僕ら人間、
はい、
人間って今僕こうやってラジオできるぐらい言語が発達してて喋れるじゃないですか、
うん、
この状態がアニポケ状態だとする。
ほうほうほう、うん、
だけど俺たちってその急に物が飛んできたりとかした時にうわっとか、
うん、
非言語のあーっていうその吠えるみたいな声出ちゃうじゃないですか。
あ、威嚇じゃないけど、
ね、おーっとか、
うん、
それは非言語だからこっちがゲームなんじゃないかと思って。
あー確かに、あいつらは草むらとかから襲いかかってきてるから、
そうあいつら野生状態、その時は、うん、えーんなんだけど、うん、人間と親しくなることによって、うん、ピカチュウってなるんじゃないって思う。
なるほど、うん、それならかろうじて理屈はつながるね。
そう、
うん、
だから夜ピカチュウとかに背後から忍び寄ってわってやったらえーんってアニポケでも言うと思う。それならどう。
それならまあギリギリ、
うん、この解釈、
まあ、
あくまで
解釈できるかな。
今までずっとサトシにピカピーとか言ってたアニポケピカチュウもいきなりサトシが勘調したらえーんえーんそうそうビリビリビリビリ声にならない悲鳴を上げてえーんって言うと思います。
確かに
こういう解釈でいきたい、僕は。
ピカチュウに勘調したらそのまま感電するの面白い
自分の尖らした指が開いてみたい、
指の先真っ黒になって消し済み
やんなきゃよかったと思うやつね。いやこれかな、僕はポケモンに対しては。
いやでもなんかやっぱアニメとか見てるとポケモンってかなり知能高く描かれてるけど、うん、実際は割とアニマルなんだろうなとは思う、
ね、ああそれは僕も思いますね、
うん、やっぱ多分その辺でフンとかする
まあするだろうな、うん、そうしたらな、あビリリ玉ってフンするのかな。
あ確かに
ビリリ玉のフンの仕方考えたいかも。
フンはするらしいですね、ポケモンは。なんかそういう表現がどっかであった気がする、
うん、そうなんだ。
省略されてるだけ
だとしたらさ、ビリリ玉はどうやってフンするの。
いやビリリ玉はだから裏返すとよく見ると穴があるの
何裏返すってどういうことビリリ玉を裏返すって何
裏があるでしょ、なんか顔があるんだから、その反対にコロンコロンってやる、
あのみかんの下のお尻みたいなところ。
そ う, そ う, そ う, そうまさにみかんの親指を入れる部分みたいな、はい
あるわけ。嫌な言い方すんだお前
ビリリ玉には入れないよ親指は。
ビリリ玉の肛門に親指は入れない。
ビリリ玉の肛門に親指は入れねえよ
世界初のツッコミあえじゃあ何、ビリリ玉はどんなフンするんですか
ビリリ玉の、
何俺大木戸に聞いてんの今俺博士、ビリリ玉はどんなフンするんですか。
いやそりゃもう電池と全く同じもの
やっぱそうなんだ。俺はなんかちっちゃいモンスターボールみたいに出んのかと思ったけどね、ビリリ玉。
ああなるほどね、
うん、ああいうのがポロポロ出んのかなって、ウサギみたいに思ったね、
うんうん、
となんだろう、糞しなさそうな、
糞しなさそうな、
だってバリヤードの糞はめちゃくちゃ想像できる
やめてよ好きだなバリヤードの話すんの
バリヤードが糞してて、うん、バリヤード糞すんなよって言ったら恥ずかしいからパントマイムで糞の周り囲って隠すっていう
取れねえじゃねえか見えるけど触れねえじゃねえか、
これはポケモンあるあるなんですけど、うん、バリヤードの糞は想像できるじゃん、うん、すぐ。でもビリー玉はさ糞想像できないけど、他に想像できなさそうな、こいつの糞何なんだろうっていうポケモンいるかね。ああ、人手マンの糞。
人手マンね、うん、そもそも人手の糞を知らなすぎるからね。
そうそうそう、
まあ人手マンは多分なんか背中側かなんかに親指が入る穴が
やめろよお前人手マンをみかんで例えた人いないからなるほどね、あ背中側にあんだろうね、裏側に
あるのかな多分。
はいはい、そうね、なるほどなるほど。
ちょっとこれ納得とか関係ないじゃん、
ポケポケフンの話をしてしまいました。
これに全部納得しようと思ったら何百種類やんなきゃいけない。
確かにポケフンの話はなしか。まあまあでもまあまあビリー玉はちょっと納得したし、
よかったね。
まあ泣き声についても納得したからよかったわ。
まあ解釈、
はい、
こういう学説をアルファさんは、
私は論文で書きたい、
備えている、
はい、こいつはだからマサラタウンでも端っこの研究所に追いやられてる俺は
そうでしょう、ね、
俺みたいなやつは、うん、そうだね、うん、
なるほどな。
いいな、ポケモンはやっぱり解釈の余剰がたくさんある世界だから、
多くは語られない分納得いかないことも多くて、
そう、
でもそれがやっぱ想像の、
それがいいんだよね、
うん、あ
これも創作の気持ちよさの世界行っちゃいました、ごめんなさい。
そう、ね、
はい、
でももうちょっとあんま親指の話とか
やいやもうやめよって、どのポケモンにどこに親指入れるかの話すんじゃないよお前は別にあと親指じゃなくてもいいし、
みかんで例えるからみかんだったらそうじゃん
いいっても親指の話は、わかりました、
はい、
というわけでね、ちょっと納得のいかないことを喋ってみたら、
はい、
意外とこうね話盛り上がるし、
うん、
あとこうジャングルジムの件みたいにさ、
そう、判明みたいな、納得ができることもあると
あるから、これはぜひね皆さんもやってみてくださいということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。
ご清聴ありがとうございました。